年度の最後を迎えるにあたって、今日はいつものローマ人の手紙から少し離れて、聖書の一番最後の本、黙示録の2章をご一緒に学びたいと思います。黙示録の2章1節のところから7節までを、今からご一緒に学んでまいりましょう。黙示録の2章と3章のところには、教会に宛てた主イエスキリストのメッセージが記されています。またそこには主イエスキリストによる教会の評価が記されています。教会に対する評価です。思いません、皆さん。主は私たちの教会をご覧になってどんな評価を下されるかです。主はあなたをご覧になってどんな評価を下されるかです。この手紙の中にあるように、あなたの教会にはこのような良いところがあると、そのように言っていただけるようなところが私たちのうちにあるかどうかです。またあなたの教会にはこのような非難される悪いところがあると言われることがないかどうかです。この2章と3章のところには7つの教会が記されています。エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、そしてラオデキアの教会。これは実際にその当時存在した教会です。そしてここに見られる特徴というのは、すべての教会史に存在した、また存在する教会に関連した内容が記されています。時代を超えてるんです。地域を超えてるんです。こういう教会はどの時代にも存在したんです。また存在するんです。エペソとラオディキアの教会は非常に危機の中にありました。スミルナとフィアデルフィアの教会は非常に良い状態にありました。残った3つの教会は良くも悪くもない状態にあった。こんな状態にあった教会、そのことがここには記されています。今日私たちが見たいのはこの7つの教会の中で一番最初に与えられたこの手紙、エペソへの手紙。このエペソ教会、エペソにある教会に宛てられた手紙を、この2章の1節のところから7節のところまでご一緒に見ていきたいと思うわけです。テキストを読みします。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたか思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。まず最初にこの挨拶のところ、一節に出てくる挨拶ですけれども、そこに教会の主権者が誰なのか、そのことをまず主ご自身が記していらっしゃいます。教会の主権者とは一体誰なのか、教会って誰のものなのかです。この一節のところは、この手紙の宛先と、そして手紙のその送り主が記されています。まず宛先はこういうふうに書いています。エペソにある教会の御使いに書き送れ。これが宛先です。エペソにある教会、さっきもお話したように、これはエペソという町に存在した教会の話です。この当時エペソというのは最大の都市でした。カイステル川の河口近くに位置したこの町は商業の中心地でもありました。 今でもエペソに行きますと、世界七不思議の一つであった、また七不思議の一つであるアルテミス神殿が残っています。その中には、女神アルテミス、ローマの人々にはダイアナというふうに知られていたんですが、その像が残っています。人々はその女神を崇拝していたわけです。ですからパウロが第二次宣教旅行の時に、このエペソに行った時に、そのアルテミス神殿に仕えている者たち、それをもって商売をしている者たちとのやり取りが記されています。そして第三次宣教旅行の時にパウロはエペソではなくて近くのミレトに立ち寄り、そこにエペソの長老たちを呼び寄せている話が使徒の20章のところに出てきます。この使徒の20章を見てみますと、31節のところでは3年間の間パウロがこのエペソに滞在したことが記されています。パウロはこのエペソにどの町よりも長く滞在したんです。しかもこのエペソの最初の長老は誰だったかというと、あのテモテです。そしてここにはアクラやプリスキラ、また雄弁で聖書に通じていたアポロが訪問をしています。後にはヨハネがこの町の指導者になったと伝えられてもいます。ですからそれだけ聞いても、これだけ聖書に通じた非常な信仰的な霊的な者たちがこの教会と関わってたんです。そのエペソ、そこに存在する教会と記されています。で、我々がまず考えておきたいのはこの教会という言葉です。頻繁に使うし、我々は頻繁にその言葉を見るわけですが、この言葉というのは何々の中からと間から呼ばれたという、この二つの言葉が合成してできているんです。教会という言葉は、ね、ですから教会というのは呼び出された者たちの集まりです。神のために呼び出された者たちの集まりです。実はこの言葉に関してエルサレム会議でヤコブがバルナバとパウロの話を聞いて、どんな話を聞いたか、ユダヤ人だけじゃなくて異邦人もこの救いに預かったという話を聞いたときに、ヤコブが面白い説明を加えるんです。で、そこに今私たちが話している教会ということについてその意味が記されています。ちょっと聞いてくださいね。使徒の働きの15章のところでバルナバとパウロが話をしたときにヤコブがこう言うんです。15章の14節のところに、神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかはシメオンが説明した通りです。今のところ出てきたんです。です。神様が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったか。神がお召しになったって言うんです。人々をご自分の皆をもって民をお召しになった、呼び出された。今私たちが学んでいるその教会という言葉の意味、まさにここにそれが表されているわけです。誰が呼ばれたのか、誰が召されたのか、もうさっきから見てきているように神ご自身です。主なる神がある人々をその暗闇の中から、罪の中から、永遠の滅びの中から、神の呪いの中から呼び出してくださった、選び出してくださった、ね、その人たちが教会なんです。ですから確かに教会というとこういう建物を指したりします。でも同時に教会というと真にイエス・キリストの恵みによって救われた人々のことを指します。ですからパウロはこの教会のことを神の教会というふうに呼んでいます。コリント第一の手紙の10章の32節のところで、またイエス様が私の教会を建てますとおっしゃったことを思い出しますでしょ。イエス様は私の教会を建てる、誰かの教会と言わなかった、私の教会だとおっしゃった。これマタイの福音書の16章の18節に出てくるんですけども、ですから我々分かっていることは、教会つまり神の恵みによって救われた私、神がご自身の意思を持ってご計画を持って罪の中から救い出してくださって呼び出してくださった我々信仰者クリスチャンたちというのは、 当然その神様のために生きる者たちなんです。だって我々は神のものだからです。ペテロはペテロ第一の手紙の2章の中でこんなことを我々クリスチャンに関して言っています。2章の9節のところに、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。いいです。神様の所有なんです。私たちは神様の持ち物なんです。なんで そういうことを神様されたのか、それは目的です。あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の、闇の中から罪の中から救いの中へと招いてくださった方、この神様の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。それが目的だって言ってるんです。ですからイエス・キリストの恵みによって救われた私たちが救われ生かされている目的は、この神様の素晴らしい救いというものを人々に述べ伝えていくためです。またローマ人の手紙の中で6章のところでパウロはこんなふうにこの救いに関して教えます。4節のところに、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道死の栄光によって死者の中を蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするため。つまりいいです。パウロが言ったことって、クリスチャンというのは今までの自分はもう死んだものである、神に逆らい神を無視して生きてきた自分は死んだんだと。そして我々はキリストとも蘇ってきたんだ。だから私たちは新しい歩みをするんだというんです。この同じローマ書の6章の11節のところからは、こういうふうにパウロが言います。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。もう罪に対して私は死んだんだと。これまで神に逆らってきた私はもう死んだんだ。12節。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。これまでと同じ生き方をしてはならないというんです。13節。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけないと。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいと。いいです。生き方が変わったって言ってるんです。言い方は変わるんだって言うんです。これまでの罪の中を喜んで選択して生きてきた私たちが、今度は自分の体を、自分の人生を、私を救ってくださった私の神のために生きようと神様に捧げて生きていくんだ。だから、おそらく多くの皆さん覚えてらっしゃると思う。あなた方の体はあなた方の血に包まれる神から受けた誰の宮です？聖霊の宮だ。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのだ。もうあなたたちは神様によって買われたもんだと。買い取られたもんだと。罪の中から。20節にこう続きます。あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから、何でやるんです？その続きは。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。いいです。生き方は変わったんです。生きる目的は変わったんです。目標は変わったんです。神様の栄光のために生きていこう。神が喜んでくださることをしていこう。それを追い求めていこう。そのように信仰者は生まれ変わったんです。そういう人々が本当のクリスチャンであり、そういう人々が教会であり、そしてそういう人々が集まっているのがこのような地域の教会なんです。パウロのこの手紙、あ、ごめんなさい、この黙示録の御言葉に戻っていただいて、黙示録の2章のところにエペソにあるこの教会の見つかりに書き送れたんです。主イエスご自身がこのように命ぜられたわけです。エペソという町にある神様によって選ばれたそういった教会の人々に、そのところに御使いに書き送れて書いてあるんですね。私こうして見ると御使いというとすぐに天使を連想するわけです。でもここで使われているこの言葉っていうのは確かにそういう霊的存在、つまり天使にも使われるんです。 天使の中でも良い天使にも使われるし、悪い天使にも使われるんです。この言葉は。同時にこの言葉というのは人間の施設。ある命令を受けて使いをする人のことです。そういう施設としてもこの言葉は使われるんです。どちらにも使われるんです。で、明らかにここで言われているのは、教会の中にいる天使たちにこの話が、このメッセージが与えられていることは、我々信じること、受け入れることはできません。明らかなことというのは、この教会にある人間のその施設に対して、このメッセージが与えられているわけです。じゃあ、この施設とは一体誰なのか。この御使いたち、この施設とは一体誰なのか。これは、その教会を代表する霊的なリーダーたちの話です。そのことをこれから私は見ていくわけです。エペソの町にある教会の、その教会の霊的なリーダーたち。そういう人々にこのメッセージを与えなさいと言われたんです。これが送り先です、手紙の。誰が送ったのか、さっきから見ているようにイエス様だとおっしゃ、話をしてきました。この一節の後半見てくださいます。右手に七つの星を持つ方、七つの金の燭台の間を歩く方だと言われています。この方がおっしゃってるんだと言うんです。七つの星とは何なのか。この同じページの一章の二十節ご覧くださいます。私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の燭台についてその秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の御使いたちの話だ。七つの燭台は七つの教会であると書いています。ですから、七つの星というのは、その七つの教会の霊的なリーダーたち。その教会の長老たちということもできます。そして七つの金の燭台とは何かっていうと、教会の話です。そのように御言葉が私たちに説明してくれています。で、右手に七つの星を持つんだと言います。で、何を意味するかというと、右手というのはその権威です。つまり主がおっしゃっていることは、ご自身の権威を持ってその教会を、そのリーダーたちを治めてらっしゃると言っています。言い方を変えれば、主がその霊的リーダーを用いて、ご自身の主権的、そのご支配を成しておられるんだという話です。神のものだって言ってるんです、これは。教会は。そして神はそういった霊的な者たちを支配して、そういう者たちを用いて、御業をなされるんだという話です。その主が、そのリーダーたちに、このメッセージを与えたと言ってるんです。で、この2章の1節の7つの金の燭台の間を歩く方が、そこをよく見ててくださいね。で、これと同じこと、よく似たことが、実は1章の13節と16節に出てきます。いいです。13節には、それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えたという話が出てきます。16節には、また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。七つの星が出てきて、そして、燭台の話が出てきています。でも二章の一節と違うところは何かっていうと、二章の一節のところには、七つの金の燭台の間をこの方は歩いていると書いてあるんです。何を意味しているのよ。それはね、この主が教会の間を動き回り、その教会を注意深く見つめ観察しておられるという話なんです。だからこの主はその教会に対して正しい評価を与えることができるんだという話なんです。だって最初のお話したように、この7つの教会に対して神ご自身からの評価が下っているんです。なんでそんなことができるか。神はその教会の間を動いてらっしゃるから。教会の様子を見てらっしゃるからだ。ですからまず最初に、この挨拶の中で、 この御言葉が私たちに教えてくれるのは、教会が一体誰のものなのか、そのことを最初に教えるわけです。そして二つ目にこの御言葉が教えてくれているのは、二節から六節のところに、この主イエスキリストご自身による教会への評価が出ています。エペソ教会をどんなふうに評価されたかです。二節のところにはこうありました。私はあなたの行いと、ちゃんと主は彼らの行いをご覧になっていらっしゃる。でその行いを見て、その行いは素晴らしいところとそうでないところが存在すると言っています。で素晴らしいこととして3つ挙げています。お気づきになりました？この2節のところにロークという言葉が出てきました。忍耐という言葉が出てきました。そしてその後またというところから、あなた方が悪いものを我慢することができずに人と自称しているが、実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。3つのことがここに書いています、ね、1つ目は何かというと、今言ったようにロークという言葉なんですが、これは彼らの従順さを表しています。このエペソの教会の人々というのは非常に主に対して従順な人々でした。彼らは神様の御言葉に対してとっても従順でした。というのはこのロークっていう言葉は、疲れ果てるほどの労働なんです。疲れ切るまで働くということです。心身を使い尽くして労することです。だってさっき見てきたように、クリスチャンというのはこのキリストのために熱心に労する者たちです。エペソの教会の人々っていうのは、主の御言葉に従って、そしてその御言葉に忠実に従い続けていこうとしてたんです。御言葉を学び、御言葉の教えに従おうとしてた。そういう点から言うならば、ひょっとしたら、我々よりもはるかに信仰的だったかもしれない。私たちの問題って御言葉を聞いててもなかなか実践しない。しかしこのエペソの教会の人々に対する主の評価は何かっていうと、彼らは非常に熱心だった。ロークを主はご覧になって、それを褒められたんです。熱心だったんです。真剣だったんです。主に対して誠実だったんです。御言葉を経験に扱うんじゃなくて、その御言葉に対して本当に従っていこうとする、そういう人々だったんです。熱心さに関してね、ある人は自分の体力を言い訳にするかもしれない。バークで面白いこと言ってるんです。体のロークができない場合にも、クリスチャンはなお祈りのロークを続けるものであるって。耳が痛くありません？我々は常になすべき働きを探りながら、探しながらその働きを一生懸命やる者たちです。ひょっとしたら私たちはいろんな弁解をして言い訳をして、さっきから見てきているように、神の一方的な憐れみによって、神ご自身が私たちを罪から救い出してくださった、招いてくださった、呼び出してくださった、この神のために生きるように、そのような素晴らしい救いに特権に預かっていながら、そのように生きていない信仰者が多いんじゃないでしょうか。あなたはどうです？エペソの教会の人々は行いにおいて非常に従順な者たちでした。二つ目に忍耐という言葉が出てきました。この言葉が私たちに教えてくれる彼らのその行いというのは、彼らは常に主を信頼して生きています。この忍耐というのは、黙って心の中は煮えくり返っているけども耐えるというような話じゃないんです、ね、心の中は本当に憤っているけど、それでも我慢して耐えなきゃいけない、そういう話じゃないんです。この忍耐というのは、さまざまな苦難とか困難とか損失に勇ましく 勇気を持って立ち向かって、その恵みを栄光に変えるものだって言うんです。つまり、ね、ここで言われているこの忍耐というのは、このエペソのクリスチャンたちは、いろんな困難に、いろんな問題に、いろんな迫害に遭遇したんです。でも彼らはそこで立ち止まらなかった。彼らは見るべき方を見て、しっかりとその方を信頼して、そして信仰者として歩み続けたんです。どんな時にも主を疑うんじゃなくて、主を信頼しながら歩み続けたんです。それが彼らだったんです。どんな時にも主を信頼して生きる。どんな問題があっても、思い通りに物事が進まなくても、すべてを支配していらっしゃる神を見上げて、その方を信頼して生きた。この点においても私たちは、はるかに彼らから見たら劣っているかもしれません。どっちかというと我々は見るもの、周りの私たちの周りの起こっていることによって左右されてしまう。すぐに希望を失ってしまう。すぐに神様に助けを求めに行って、神の最善の解決を求めるんじゃなくて、人間的な解決を求めてしまおうとする。そういう過ちを犯しがちな私たちと比較してみたら、このエペソのクリスチャンたちというのは、どんな時にも主を信頼し続けたんです。素晴らしい信仰者だったんですよ、彼らは。主に対して従順だし、いつも主を信頼してきたんです。三つ目に出てくるのは、先ほどお読みしました。間違いを、見極めることができた。私は彼らの特徴として言えることっていうのは、彼らは清い者たちだった。清さにおいても素晴らしい行いをなしてたんです。人と自称しているって言うんです。そうは言うんですけども、実は彼らは人ではなかった。そしてその偽りを見抜いたって言うんです。偽りの教師たちのその間違った教えを拒否するんです。御言葉の教えに反することを拒んだんです。どんなふうに彼らは彼らを試してと書いています。2節にありますでしょ。この試してという言葉は試験をするとか吟味をするということです。つまり主はこのエペソのクリスチャンたちがしっかりと御言葉を持って入ってくるいろんな教えに対して、それが聖書的なのかどうかを判断することができたんです。その霊的識別力というものを彼ら持ってたんです。パウロは警告を与えました。どんな警告か。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、群れを荒らし回ることを私は知ってるって言ってます。同じ使徒の20章の29節のところに、第三次宣教旅行の時にパウロはそんなことを言いました。私が出て行った後、必ず、ね、凶暴な狼があなたたちの中に入り込んできて、教えを混乱させるって言うんです。そこで彼らは何をしたか、このパウロの教えに従って、入ってくるいろんな教えに対し、人々が語っている様々なことに対して、果たしてそれが聖書的なのかどうかを彼らは常に吟味して、試験して、そして神様の前に正しい教えを守ろうとした。だから清さを保とうとした。教えの純潔を守ろうとしたんです。間違いなく彼は罪に対して正しく対処しました。なぜならイエス様はそのように教えられたからです。兄弟姉妹が罪を犯してどうします？その兄弟姉妹のところに行ってその罪を悔い改めるように命ずるんです。もし我々がそうしないで、周りの人々に、本人以外のところにその人たちの問題を語ったとしたら、我々はその時点で罪を犯したことになるんです。ゴシップの罪です。ですからこのエペソの教会というのは非常に素晴らしい行いを実践してたんです。神様からの素晴らしい賞賛があったんです。彼らは従順であり、信頼を置いて歩んでいて、そして彼らは清さを守ろうとしてた。いかなる罪が教会に入ってきても、またいかなる罪も教会の中にあることを拒んだんです。ですから教会の中で兄弟が罪を犯してたら、先ほどお話したように、その罪を教会から除くように、 その罪を悔い改めるように進めて、悔い改めなければ、マタイの18章が教えるように、彼らを追い出したんです、教会から。教祖を保つために。そのような人々だったと我々見ることができるんです。そのような人々だったと、この聖書は私に教えてくれる。しかも、もう一つこんなこと書いてます、16節に。ニコライ派の人々の行いを憎んでるって。このニコライ派っていうのはよくわからないんです。黙示録の中にしか出てこない。ただ、ペルガモの教会に対する教えの中にも、このニコライ派の人々の話が出てきます。2章の15節のところです。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいるって出てきてますでしょ。で、2章のところを見たときに、このペルガモに対する、教会に対する教えですけども、ここに、ニコライ派の教えがどんな教えだったのか、詳しい直接的な説明はないんですが、前の14節に、このバラムの教えと非常に類似したものだっていう、そのヒントが記されています。見てください、2章の14節に。しかしあなたには少しばかり非難すべきところがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。それと同じようにと書いてある。ですから、このバラムの教えと非常に似通った教えを、このニコライ派の人々がしていたということを我々見ることができるんです。おそらく偶像に捧げたものを食べさせることや、不貧困を行わせることへの奨励を教えるようなものだったんでしょう。エペソの人々はこのような偽りの教えに対して抵抗しています。面白いでしょ？このエペソの教会の人々っていうのはね、ニコライ派の人々を憎んでるとは書いてない。ニコライ派の人々の行いを憎んでると書いてます。主ご自身もそうだと言うんです。主が憎んでおられたのは何か、この間違った教えなんです。この間違った教えを主は憎んでる。そして、このエペソの人々もこのような偽りの教えに対して真っ向からその教えを憎んだんです。私たちの教え、周りにもたくさんのキリスト教と名のつくもので偽りの教えを報じているグループがいっぱいあります。ね、どんな教えでも構わない。キリストの愛さえ教えてたら、とんでもない。神様が望まれること、神様が喜んでおられることというのは、神が教えてくださったことに忠実であることです。驚くべきことっていうのは、このエペソの教会の人々っていうのは、そのような歩みをしてたということです。その点が称賛されたんです。そして、3節ご覧くださいます。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。実はこの2節で繰り返話されたことが、ここでもう一度繰り返されています。この耐え忍んで疲れたことがなかったって。彼らは一生懸命今見てきたように、いろんな困難の中で、困難の中で彼らは主に対して従い続けたんです。私の名のためにと書いてます。この人々は主イエス・キリストのために生き続けたんです。主イエス・キリストのためだから、いかなる労苦であっても、喜んでそれを受けようとした。その中にあって、妥協するんじゃなくて、継続して、この主のためにだけ生き続けようとしてたんです。疲れたことがなかったという、ここで使われているこの言葉は、先ほど我々が2節で見た、この労苦と同じ意味を持った言葉です。3節のところではこの言葉が動詞形で使われています。少し見えてきました、このエペソの教会の人々のことが。非常に主に対して従順に、そしてこの主に対して信頼を置きながら、そして主の教えに対して それに対して純潔であろうとした。主のために私たちはやってるんだと。主のために私たちは生きていくんだと。そんなふうに生きてたんです。ちょうどこのパウロたちがカイザリアの伝道者ピリポの家に訪問した時の話が使徒の働きの21章のところに出てきます。そこでそのピリポの家には預言する4人の娘たちがいました。またアガボという一人の預言者がやってきて、パウロがエルサレムに行ったら彼は縛られて異邦人の手に渡されるんだということを告げた。しかも聖霊が告げてると言いました。そこで人々はパウロにエルサレムに行かないようにって頼んだんですが、その時にパウロはこう言ってます。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえ覚悟していますと答えた。主イエスのためだったら私は喜んで命も犠牲にします。そのような真剣さ、そのような熱心さ、そのような思いを持ってパウロは行きました。そして私たちはそれに似た歩みをしているこのエペソのクリスチャンたちを見るんです。行いの点から言えば本当に素晴らしい者たちでした。称賛に値する人々でした。模範にすべきような人々でした。ところがこのような素晴らしい人々に対して4節を見ると今度は非難が記されています。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。この離れてしまったというのは非常に強い言葉です。はじめの素晴らしい熱い愛の高揚を完全に捨ててしまったという意味です。イエス様を信じ救われた時に持ってたその喜び、その感謝、主に対する心からの愛というものを捨ててしまったというんです。それがここで4節で記されていることです。もちろんその理由は簡単に言えば罪だそう言います。でもね、このエペソの教会が実は誕生してからこの手紙が送られるまでに40年以上経っているんです。パウロが書いたエペソ人の手紙からこの黙示録が記される間に35、6年も経っています。エペソの手紙が記されるその前に教会は存在しています。少なくとも40年ぐらい教会はもう誕生して立ってたんです。そうすると何が起こるかっていうとね、教会の中に世代交代が起こるんです。信仰を持った第一世の者たち、最初にクリスチャンになった者たちというのはその過程の中でも戦いをしています。自分がクリスチャンになったもんですからね。その異教の中にあって、その家庭のそのいろんな異教の習慣に対して戦いを挑みます。こういうことはしない。偶像崇拝はしない。そうすると家庭の中で戦いが出てきます。そういうことを通してその人の信仰っていうのはしっかりと鍛えられてきます。ね、ところが、そういう戦いのない環境に生まれ育った者たちというのは、自分の信仰をわざわざ戦う必要もありません。そうすると信仰はそれで成長すればいいんですが、もちろん成長させてくれるのは神様ですけれども、時にはそういった困難というものが、時にはそういった困難というものが私たちの信仰を鍛えます。今でも世界中で何十万という人々が殉教しているって皆さんお話しました。迫害というのは我々人間は嬉しくないと思うし、私たちのところに訪れないことを期待しますけれども、迫害によって信仰が成長することも事実です。迫害の全くのない国に住んでいる者たちはどうなるか、ひょっとしたらその信仰というのは生ぬるいものになってしまう可能性があります。 普通の家庭を考えても、クリスチャンの家庭を考えても、最初に信仰を持った者たちの信仰と、その後に生まれてきた子供たちの信仰というのはどうなのか。悲しいことに、子供たちの信仰は強くなっていってほしいんですけど、逆に弱くなっているケースもあります。この教会のことを考えたときに40年経ちました。当初、本当に主を心から愛して、主の教えに従順に従い、主を信頼し、清さを守ってた人々がいたんです。しかし時間とともに、確かに彼らは主の教えに対して従順に歩もうとしていました。確かに彼らはどんな時にも主を見上げて歩もうとしていました。確かにその教理的な教えの純潔を守ろうとしていました。しかし一番肝心なところが失われてしまったの。主に対する愛なんです。最初にお話したように、これはエペソ教会だけの問題じゃありません。どの時代でも、どこの教会でも起こりうる大変な問題です。どうでしょう、皆さんの信仰って。一生懸命奉仕をしていらっしゃるかもしれない。礼拝や集会に万難を排して出席されているかもしれない。犠牲的に捧げ物をしていらっしゃるかもしれない。しかし考えなきゃいけないのね、皆さん。そのすべての正しい行為が神様への愛から生まれ出ているものなのかどうかなんです。もしそうでなければ、このエペソの教会に私たちが見てきたように、どんなに素晴らしい働きも主の前では虚しいって言うんです。コリント第一の中で13章でパウロが愛について教えたときに、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましい奴隷、うるさいシンバルと同じです。2節、またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。愛に基づいた行為でなければ、愛が動機となってないんだったら、あなたの働きは虚しいって言うんです。この教会には大きな非難されるところがあったんです。一番大切な部分に問題があったんです。主への愛がだんだん薄れていくならば、起こることは主以外のものに対する愛が増し加わっていくはずです。神様への愛がだんだん薄れていくということは、神以外のものに対する愛が増し加わっていくことです。ヨハネがこう言ってます。ヨハネ第2章のところに、世も世にあるものも愛してはなりません。誰でも、もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。二つのものを愛せないって言うんです。どちらかだって言うんです。神を愛するか、世を愛するか。そして神様の愛、神様への愛というのがだんだん薄れていくということは、我々が見るべきところを見てないんです。愛すべき方を愛してないんです。間違ったところを見、愛するに値しないものを我々はまた愛し始めている。このような大変な状態にあったエペソの教会に対して、神様は何をなさったか。警告を与えています。五節のところに。でも実はこの警告っていうのは、神様の愛です。なぜかっていうと、神は彼らにやり直すチャンスを与えてくれています。感謝でしょ？もし神様があなたや私に罪を犯してはならない。もし犯すならば、あなたは救いを失うって言ったら、我々みんな失ってますよ。イエス様を信じた私たちは、神の前に罪を犯したくないと願って、そのように正しく生きようとしています。でも現実はというと、罪との葛藤に敗れることが多いです。でも感謝のことに、私たちの神は許しの神なんです。神は何度でも許してくださる神です。この五節のところを見たときに、その神様の警告があります。でも神はこの警告を与えることによって、彼らに悔い改めて私のところ帰ってこいって、その悔い改めのチャンスを与えてくださっているんです。やり直しのチャンスを与えてくれているんです。 3つの命令がこの5節に記されています。見てください。1つ目はどこから落ちたのかを思い出すという、この思い出すという言葉です。主イエス様がおっしゃっていることっていうのはね、かつて主を愛して喜んで主に仕えていた時の喜びや満足を生み出してごらんなさいって言うんです。その時には心から喜んで本当の満足を持って日々を歩んでいたはずだって。物がなくてもあっても私たちの心の中には物によっては絶対得ることのできない神様への感謝、神への喜び、神様から与えられる満足を持って私たちは生きていた。それはこの世のものによっては得ることのできないものです。思い出してごらんなさいって。主が与えてくださった喜びは他には他のものとは比較にもならなかった。そういった神様の素晴らしいくださった祝福、その喜び、思い出し続けてみなさいって。あなたはイエス様を信じたときに主の御言葉をあなたは心から愛したに違いない。御言葉を愛してたはずです。主の御言葉を愛し、主の御言葉を学ぶことを本当に喜びとしてたはずです。ちょうど詩編の著者が詩編の119編の47節のところで、私はあなたの仰せを喜びとします、それは私の愛するものですと言っています。同じように神様、あなたの言葉を私は愛します。あなたの言葉を私は学びたいです。もっとあなたの言葉を聞きたいです。その時のことを思い出してみなさいって。あなたはかつて主を喜ばせることを心から愛していたはずです。主に喜んでいただくことだけを考えて最善を尽くしていた時のこと思い出してみなさいって。主に喜んでいただきたい、その思いを持って一生懸命やってたその時のことを思い出しなさいって。あなたは主に仕えることを愛していたはずです。どんなことでも、人がたとえ嫌だということでも、神様、あなたのためにできることを感謝しますと言って、あなたは喜んで主のために行っていた。思い出してみなさい、その時のことって。この素晴らしいキリストによる唯一の救いを全ての人に知ってもらいたいと思って、この福音を述べ伝えていた。いかなる迫害も恐れずに述べ伝えていた、その時のことを思い出してみなさいって。主イエスキリストの福音を伝えることができたその喜びがあなたの心を支配して主を感謝しますと、あなたの福音を語ることができたこと、そのように福音を伝えることができたことを喜んでいた、その時のことを思い出してみなさいって。どんな迫害があっても主の御言葉に喜んで従い、主に喜んでいただこうと思って歩んでた、その時のことを思い出してみなさいって。主の家族を、兄弟姉妹を心から愛していた時のことを思い出してみなさいって。主によって救われて主の家族とされたことを喜び、兄弟姉妹を愛していたその時のこと。しかし残念ながらいつの間にか我々は、あの人が嫌いだとか、この人が私の性格に合わないとか、兄弟姉妹のことを憎み合ってしまう。兄弟姉妹のことを裁き合ってしまう。思い出してみなさいって。救われたとき、主によって救われたときに、あなたが兄弟姉妹に対して持ってたその純粋な愛を、どこから落ちたのかを思い出しなさいって。あのかつての主を喜んでたときのことを思い出してみなさい。二つ目の命令は悔い改めてたんです。悔い改めなさい。今その罪をきっぱりと捨てなさいということです。その罪から完全に離れなさい。神様、私の怠慢を許してください。あなた以外のものを愛してた、その間違ったその信仰生活を許してください。人に対して持ってたその悪い思いを許してください。あなたの御言葉以外のものを愛してた私を許してください。 あなた以外のものを喜ばせることを求め始めた私を許してください。あなたの福音を語ることを怠けていた私を許してください。いいです。どこから落ちたのか思い出して、その罪を主の前に悔い改めなさい。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの主を愛せよ。覚えてらっしゃるでしょ？第一の命令だって。ということは、あなたが力を尽くし、思いを尽くし、心を尽くし、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの主を愛していないならば、あなたは罪を犯しているんです。知ってました？もしあなたが神以外のものを愛してるんだったら、罪を犯してたんです。犯してるんです。だって神の命令は、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神を愛せよ。そのように歩んでました。罪を悔い改めなさい。そして三つ目の命令は、はじめの行いをしなさい。このしなさいというのが命令です。もう一回働き始めなさいというんです。もう一度あの救われた時に持ってた、主よどうぞ私を用いてくださいという、その思いを持って成していたその働きに戻んなさい。その働きを始めなさいと言います。そのことを、主ご自身がエペソの教会に命じたんです。でね、彼らが落ちてしまったのは、突然落ちたんじゃないんです。徐々に、徐々に落ちていったんです。ですから、どこから落ちたかを思い出しなさいって。知らず知らずのうちに、我々はだんだんだんだん神様から離れていってしまった。気づいた時に、なんで私の心はこんなに主に対して冷え切ってんだろう。なんでかつて持ってたようなその主に対する愛情がなくなってしまったんだろう。それはあなたの生活の中に小さな罪を許してしまったことが原因です。その罪があなたのうちで広がり、そしてまた次の罪を許し、また次の罪を許し、そしていつの間にかあなたは主から離れてしまった。そのような主ご自身の警告があります。さっきも話したように、この警告には神のところに立ち返ってきなさいという神への招きがあるんです。でももしその招きを拒んだらどうなるか。この五節の後半にはその拒んだ者たちへの警告が記されています。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうって。これは神様の裁きの話です。でも、再臨の話はしていません。ここでは神の裁きなんです。で、さっきも見てきたように、この燭台というのは、教会の話でしたでしょ？で、それをどうするか、その置かれたところから取り外してしまう。つまり、教会をそこから神様は、なくしてしまわれるという話です。教会が消滅してしまうというんです。エペソはどうなったのか。今エペソの町を訪問しますと、遺跡が残っています。そこに教会はありません。主イエスキリストが警告したように、悲しいことに彼らはその警告に耳を傾けなかった。その結果、主が約束されたように、この教会が、こんな素晴らしい教会がなくなってしまったんです。証しを失うだけじゃない。その存在さえもなくなってしまう、ね、この2節のところで最後に皆さんに覚えていただきたい言葉があります。私はあなたの行いとあなたの道具と忍耐を知っているという、この知っているという言葉なんです、ね、ペンがあったら丸しといてください。ここで使われている言葉っていうのは、一般的に使われる知識を全身的に得ていくという、そういう言葉じゃないんです。ここいろんなことを通して知識を得る、そういう言葉がここでは使われてません。我々はそうでしょ。いろんな経験を通して知識を得ていく。でもこの 主イエスご自身が言った私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っているというこの知っているという言葉はそういう人間が全身的に知識を得ていくというその言葉を使ってないんです。じゃあここで使われている知っているという言葉はどういう意味かというと完全な知識という意味です。完全に知っているということです。神は教会のことを完全に知っている、知らないことが何一つないというんです。しかもあなたのことに関しても同じだと言うんです。あなたのすべてのことを完全に完璧に知っておられているんです。まだ神様あなたに関して知らないことがあるんじゃないんです。全部知ってるって言うんです。教会の本当の状態も知っておられるし、もちろんあなたの心も知ってるって言うんです。さあどうでしょう皆さん。あなたの心を知っていらっしゃる神様、その神様に対してあなたは形だけの信仰生活を送ってません？このエペソの教会のように素晴らしい働きはあったとしても、あなたの心に問題があった。その働きの動機が正しくなかった。愛から出ていなかった。そして非難されました。警告を与えられました。悔い改めるように。あなたは悔い改める必要はありません。最後に時間がないんで簡単に見てみます。最後には勧告と約束が記されています。ここに祝福への招きがあるんです、ね、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいって。主ご自身がおっしゃることは私の言う言葉に耳を傾けなさいって言うんです。しかもエペソの教会だけじゃない、諸教会と書いてます。複数形です。すべての人々が聞かなきゃいけない。すべての教会が聞かなきゃいけないって言うんです。この神様のメッセージに対して。そして、祝福の約束があります。誰に？勝利を得る者に対してです。勝利を得る者って誰か？救われた者たちの話です。神様の恵みによって救われた者、選び出された者たち、クリスチャンたちに対して神はこんな約束を与えたんです。私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよ。創世記の3章の22節に最初に出てくるんです。罪を犯した時に神は何をしたか。命の木の実を食べないように彼らを追い出されました。しかし黙示録の22章を見てみますと、新しい新天新地になって我々はその木の実をいただくんです。つまりイエス・キリストを信じた者にはこの永遠の主、天国が約束されているという話です。なんでこんな話を最後にしたのよ。それはクリスチャンにとってこの永遠天国を考えるときに信仰が、そして今現在の生き方が変えられていくからです。なぜかというと天国を見たときに私たちの心は喜び始めるからです。ちょうどローマ人の手紙の5章の1節から11節を我々学んだときにパウロが教えてくれたように神の御業を我々が覚えたときに、そしてこの祝福に預かっている私たちに与えられている素晴らしい神様のその約束を覚えるときに当然我々の心から湧き上がってくるものがある。あの十字架で主イエスキリストが成してくださったあの犠牲を思えるときに、そしてその犠牲によって救われた私たちに与えられた素晴らしい神様の祝福を覚えるときに我々の内側から出てくるのはこの主に対する感謝だってパウロが教えてくれたように、そう、誰かが言ってるからそうしなきゃいけないんじゃない。神様の素晴らしさを味わい、神の約束を覚えたときに、内側から出てくるものです。神様感謝するって。ありがとうございます。その時心から主に喜ばれるに、今日生きていこうとするんです。ですから、主イエスキリストもここで、もう一度信者の希望である天国のことを教えるんです。こんな素晴らしい祝福をいただいてるんです。じゃああなたは今日どんなふうに生きてますか？形だけの信仰生活を送ってませんか？あなたの主への愛はまだしっかりと燃えてますか？あなたの主への愛は増し加わってますか？主への感謝は増し加わってますか？すべてのことを愛を持ってしていますか？あなたは何よりも主を愛してますか？イエス様こうおっしゃった。私よりも父や母を愛するのは私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者、私にふさわしいものではありません。何を言ったのか。神だけを愛しなさい。 神を一番に愛しなさい。なぜならこの方によって我々は作られ、この方によって私たちは救われ、この方のために生きるものとして生まれ変わっているからです。どうです、あなたの愛は。イエス様がシモン・ペテロに質問されました。3回も。あなたは私を愛しますか？あなたは私を愛しますか？あなたは私を愛しますか？あなたはどんなふうにお答えになります？主はどんな評価を私たちの教会に下さるでしょう？主はどんな評価をあなたに下されるでしょう？自らの心をしっかり吟味して、私の心が主の前に正しいのかどうか吟味して、願わくば一人一人がこの神様を心から第一に愛する者として、これから残された人生を歩むこと、それを願ってやみません。それが神様が望んでおられることです。父なる神様、この時間をまたあなたの御言葉を心から感謝します。あなたの前はどんなふうに生きているのか、あなたは私たちにまたチャレンジしてくださいました。働きはしていても、あなたへの愛がどうなのか。神様、私たちはみんな反省しなければならないと思います。どうぞそれぞれ一人一人の心に働いてくださって、あなたを心から愛していた、その愛をもう一度思い出して、これから残された歩みをあなたの前に正しく、そしてあなたを心から愛して歩み続けていくことができるように、主よ、どうぞ私たちのうちに働いてください。私たちの弱さをあなたはご存知であり、私たちが失敗をしたときにあなたは何度でも許してくださることを感謝します。今日間違っているところをあなたの前に悔い改めて、今日から正しい歩みを持ってあなたに栄光を期していくことができるように、そのように主よ、どうぞあなたが私たちを助け導いてください。御言葉を感謝し、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。